西宮 No.1 Local Radio Station
From 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、10月の西宮徹底解剖は日本酒味わいの木と題して、ゲストティーチャーに日本酒愛好家の正木明人さんをお迎えしてお届けしています。正木先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
でもだんだんの秋も深まってくると日本酒の美味しい季節になるんですよね。
はい、そうです、うん、これからね、やっぱり本当にいい季節ですよね。
ねえ、でも最近ではあの夏は冷やだったりね、オンザロックみたいな日本酒の楽しみ方もあったりして、
はい、
で寒くなってくると熱燗だったりとか。
そうです、はい、
日本酒っていろんな楽しみ方ができる素敵なお酒ですよね、はい、
そうです。もうね、うん、あれでしょうね、やっぱり作り方がね、やっぱりすごくシンプルですよね、うん、もともとだって原材料ってね、麹と、それからまあ米麹ですか、それとあと水だけですからね、はい、まあ、もちろんその、麹菌を振ったりとか酵母とか使いますけど、乳酸使いますけどね、原料としてはもうそれだけですからね。
ね、なのにあんなにも微妙ないろんな味わいがそれぞれの酒蔵で出てくるっていうのもなんか不思議な気もしますよね。
ねえ、奥が深いですよね。
ねえ、はい、正木先生がもうハマってしまって、なんと今1100蔵以上、
ええ、1100超えましたね。
はあ、はい、ねえ、飲み比べてらっしゃるってのもなんか分かる気もするんですが、最近やっぱり美味しくなったって噂ですよね。
ええ、もうレベルがねすごく上がったと思いますね。やっぱりまあ温度管理とかね、はい、あるいはその新しいその酵母とかまたできてきましたんでね、花酵母っていうのもあるんですけどね、
はい、
そういう若い人たちがね、いろいろ試験的にやってるみたいですね。やっぱりもうこれからそういうのを入れていかないとね、昔の味だけではやっぱりダメなんでしょうね。
で、まあそういうチャレンジもあってでしょうか、あの外国での評判も大変良くて、
そうです、
国
内よりもね、輸出がね、まあ総量自体はそれはもちろん国内の方が多いんですけども、その伸び率というかね、それを見るとですね、すごくその輸出増えてるんですよね。9年か10年連続でね、右肩上がりなんですよね、輸出は。
そうなんです、
ね、でそれに対して国内はですね、逆にずっと下がっていってるんです。
あららら、
まあそのなんていうか、売れてるその酒の種類がちょっと違うみたいなんですけどね、輸出はほとんどその特定名称酒っていうその純米とか、
はい、
その純米吟醸とかね、そういうのが中心なんです、輸出は。で国内は普通酒なんですね、
はい、
ですからそういう、まあ、アルテンというかアルコール添加したやつがやっぱりまだ国内では6割かな、半分以上はそんな感じじゃないですかね。
でもこれからはその本当に外国での評判が逆輸入みたいな形で、またそういったね、
そんな感じになるかもしれませんよ。
日本酒のブームも来てほしいですよね、
そう、来てほしいですね、
さてそんなあのすごい日本酒を作っている、まあ、各酒蔵さんなんですが、3回目の今日は日本酒の酒蔵と題しまして、まあ、実際にあの正木先生がいろいろお尋ねになった蔵、それから、まあ、あの西宮の蔵を中心にですね、いろいろ蔵のお話を伺いたいなと思うんですが、はい、蔵の名前イコールそのお酒の名前っていうところももちろんありますけれども、はい、ねえ、あ、このお酒はあの蔵のお酒やったみたいなこともあったりして、結構面白いですよね。
そうですね、どちらかといったらそちらが多いんじゃないでしょうか。蔵の名前とあの商品、あの銘柄とは別というね、はい、やつが多いような気はしますね。
あ、はい、あの西宮では 酒蔵開きみたいなのが結構ポピュラーになってきました、まあ、あのちょっと今年はあのコロナの影響で残念だったりしたんですけれども、はい、なのであの本当にあの蔵それからここで作ってらっしゃるお酒がこれって西宮市民は結構よくご存知ですよね。
あでしょうね、はい、昔からやっぱり、ね、酒造り盛んなとこですからね。
そうなんですよね、はい、さあというところでじゃあキーワードは代表銘柄に合わせた社名変更。
はい、
やっぱり売れたお酒の名前にした方が分かりやすいってことですかこれは、
うん、それもあるでしょうね、うんまあ、それとやっぱり会社自体がですね、はい、そのお酒以外の商品も作るようになったっていうのもあるでしょうしね、
うんうんうん、
それと他の銘柄をお酒の中でも他の銘柄も一緒に出すようになったと、うん、いうこともあるんでしょうね。そうするともう会社名をね、うん、そのこと変えてしまった方がいいということもあるでしょうしね、
はい
はい、
そんなことあんのっていう方のために西宮市であるんですよね。
そうですね、
あったんですよね、
はい、ありますね、はい、
そのあたりのところをちょっと具体的に教えていただけますか、
はいはい、西宮市のね、酒蔵さんでいきますと、
はい、
まずあの大関の大関酒造株式会社さんですね、
はい、
これはあの1991年に大関株式会社になってるんですね、
う
ん、
つまり酒造っていうところが取れた
ってことですか。もともと大関酒造と言われてたんですね、はい、それが91年に大関株式会社というふうに、うん、だから多分いろんなことをされてるからじゃないでしょうかね。
なんかおまんじゅうも作り出しありましたしね、
あ
いろんな意味で、
そうですね、
そういう、まあ、もちろんお酒絡みなんですけれども、はいはい、もっと幅広いものということなんでしょうかね、はい、
そうでしょうね、まあ、そういうことだと思いますね。
他にもありますか。
ありますね。それから、まあ、白鷹とか宮水の里っていうのを出されてるあの株式会社辰馬越造商店っていうのがあったんですけど、はい、これが1992年にですね、白鷹株式会社で、これもやはり、うん、その銘柄と同じ株式会社っていう形に、ね、はい、されてるっていうことですね、まあ、これあの辰馬さんの、 あの辰馬本家さんとこれなんか親戚かな何か関係あったんですよね、辰馬越造さんとこはね、
はい
はい、それから、まあ、もう一つが日本盛りさんですかね、
うん、
これも、西宮酒造って昔言ってたんですね。
あ、そうだったんですか、
はい、そうなんです、はい、西宮酒造っていうのがですね2000年に日本盛り株式会社さんに変わられてますね。
確かに日本盛りっていうね銘柄の方が、うん、まあ、有名だったのかもしれませんもんね。
そうでしょうね、うん、まあ、西宮酒造さんもね、はい、あの古い会社さんですから、多分この名前西宮酒造がなかったと思うんですけどもね、
うん、はい、まあ、愛着も終わりだったでしょうに、でもやっぱり、まあ、世間的に分かりやすい日本盛り株式会社の方が今後はいいかなということなんでしょうかね。
だったんでしょうね、ま、だ、うん、そうなんでしょうね、
う
きっと、
は
い、いうのがあります。まあ、他にもね、はい、当然、西宮以外でもあるんですよ、まあ、月桂館なんかはね、はい、昔は大蔵酒造って言ってたんですね、
はあ、
聞かれたことないですかね。
なんとなくそう言われればっていう気もしますけれども、
は
い、
今ね、
そうだったんですね、
はい、あの、うん、大蔵酒造の記念館っていうのがあの伏見にありますよ、
はい、
だからそれはやっぱりその昔の大蔵酒造さんだったからでしょうね。記念館の時に残してますわ。
なるほど、はい、そうなんですか。
これが1987年にね、月桂館株式会社に変わられてますね、
うん、
それからもう一つ、そうですね、桜正宗さん、
うん、
これが昔は山村酒造株式会社って言ってたんですけども、はい、1992年に桜正宗株式会社に変わってます。
うーん、なるほどね。
それからもう一つ、これご存知かな、あの宝明ってお酒があるんですよね。
ほう、
でこれは笹山、まあ、今でいう丹波笹山市ですか、
はい、
あそこはもともと竹酒造有限会社だったんですね、
はい、
でそれが1996年に宝明酒造株式会社というふうに変わってますね。
宝、
そうです、そうです、大鳥がなくって書いた宝明ってね、そういうふうに、うん、
すごい、はい、いろいろあるんですね。
そうなんですね。
まだありますかね、辿っていけば。
ありますね、まあ、有名なところでは白鶴さんってありますよね、
はい、
あれもともとね加納合名会社って、まあ、これ加納さんって財閥なんですよね、
はい、
白鶴さんと菊松さんってもともと同じ加納さんですから、親戚関係かなんかだったと思うんですけども、白鶴さんは加納合名会社って言ってたのが1947年に白鶴酒造株式会社になってます。
ほうほう、
菊松さんもねは 株式会社本加納商店って言ってたみたいですね、
うん、
それが1965年に菊間政宗酒造株式会社になったということですね。
なんか時代をちょっと感じるというか、
そうで、ね、ちょっとね、はい、
うん、でもまあ、うん、分かりやすくすっきりしたというところでは、うん、なんか
まあ一致させた方がね、まあ、銘柄に一致させた方が分かりやすいが分かりやすいかもしれないですね。
蔵元名もこうやって変更がいろいろあったと、
はい、そうですね、
社名変更があったということなんです ね、
は
い、
ありますね。
さあ、酒蔵のをいろいろと紐解く上でのキーワードその2ですが、委託醸造元の記載、はい、先生何なんですか。
今はですね、はい、その蔵元さん、まあ、酒蔵さんもですね、
はい、
全部自分で作ってるってわけじゃないんですよね、うん、作ってるとこがまあほとんどなんですけども、まあ、いろんな理由があるんでしょうね、まあ、後継者不足とか、
はい、
あるいは震災でね、
うん、
被害受けたとかですね、
それは大きいかもしれませんね、
う
ん、
そうすると、まあ、結局自家醸造というか自分のとこで醸造ができなくなったと、
はい、
ただしその 銘柄をですねやっぱり飲んでる人に提供していくっていうのがあるでしょう。そうすると自分で作らなくなったけども、うん、まあそういうスペックなんかを多分依頼するんでしょうね、こういうような感じのでお願いしますと、
はい、
したらそれで作ってもらって、例えば瓶詰めだけ自分でするとかですね、あるいはラベルを貼って出すとかいった形で出されてる蔵元さんも結構あるみたいなんですね。今増えてきてるみたいですよ。
そうなんですか。
はい、まあ、委託醸造されてるんでしょうね、
うん、これをちゃんとその示すというか、その記載をしているということなんですか、うん、
これねしなくてもいいみたいなんです ね、そういう法律上はね、はい、どっちでもいいらしいんです、
はい、
なんかちょっと、まあ、詳しくは見てないんですけど、ちょっと見たらですね、結局これ税金を納める関係じゃないのかな。だから多分納めたら作ったところが多分納めるかなんかってなってるんじゃないですかね、お酒を作ったところがね。
じゃあお酒に関してはその酒税法の絡みがあって、
あるんですよね、
そういうことを明らかにしなくてはいけないというような、はい、慣習なんですかね。
しなくていいみたいなんです。
しなくていいんですか、
う
ん、
だから書いてるところももちろんあります、委託先をね、でも書かずに、
うん、
そのまま出せるところがどちらかといったら多いような感じですね。
そうなんですか、
はい、
で、まあ、でもその元々のそのお酒の人気があるというか、ファンがいらっしゃるから、そういう形ででもその銘柄を出していきたいという、やっぱり蔵元さんの思いなんでしょうね。
う、はい、まあ、西宮でね行きますとね、
はい、
金高、まあ、あるんですよ。でこれ、うん、本野田酒造さんっていうんですけども、
うん、
まあ、ここをですね、ラベルを見ると本野田酒造株式会社 H って書いてあるんですね。 H ってアルファベットの H を書いてあるんですよ。
ほうほう。
で大木政宗、ね、まあ、これは今津酒造株式会社 T って書いてあるんですね。
そのアルファベットは何なんですか。
で多分ですね、まあ、これ会社さんに確認したわけじゃないんですけども、おそらくですよ、
はい、
これは本野田酒造さんの H っていうのは白鷹株式会社じゃないかなと思うんです。
は
ー。で今津酒造さんの T っていうのはやっぱ同じ西の宮にある辰馬本家酒造さんの T じゃないかなと私は思ってるんですね。はい、
が今は協力してくださってますよみたいな、
うん、
委託してますよ、
うん、委託醸造していただいてる、してもらってるってことじゃないかな。他にもあるんですよ、
は
あ、他にもこれちょっと埼玉県の方に寄りっていうところあるんですけど、白泉ってあるんですね、まあ、白扇って、はい、白泉っていうんですけど、
うんうん、
ここはですね藤崎宗兵衛商店っていうところが出してるんですけども、はい、ここも藤崎宗兵衛商店 O って書いてあるんですよ。
O
アルファベットの、
はい、
でそれ調べてみますとね、これも私も埼玉のことよくわからないんですけど、埼玉県であれば大滝酒造ってあるんですよね、
は
あ
は
あ、多分ここじゃないかなと、
は
あ、で今ねこの藤崎宗兵衛商店さんは自家醸造始められたんですわ、
うん、
去年だったかな、
はい、
で場所も変わられましたわ、よりからね、あれどこだったかな、長瀞やったかないうとこあるんで、うん、そこにね蔵移されましたわ。だからずっと休んでた委託醸造してたんを自家醸造に切り替えたとか書いてましたけどね、ネットに出てましたけどね。
だからその委託してでもその流れを絶やさないでまたいずれ、
そういうことでしょうね。そういう含みもあるんでしょうね。はい、
でもそれは素晴らしいことですよね。そうですね、まあ、やっぱり一旦やめてしまうとなかなかまた次始めるというのはね、
そうなんです、
難しいでしょうし、で
酒造免許ってね、うん、一旦返すとなかなか新規に取れないらしいんですよね今。
そうなんですか。
発行しないらしいんです国が。だからみんなやっぱりね、
じゃあその返さないために
でしょうねきっと、
作り続けなければいけないということもね、うん、もちろんあるんでしょうから、うん、
多分そういうのもあるんじゃないでしょうかね、うん、その酒造免許を持ったままで ね、はい、そういうのもあるんじゃないでしょうか。
今日はその日本酒の酒蔵というね、とこでいろいろとこうお話を伺ってるんですけれども、酒蔵にも本当にあの大きなところから結構こじんまりしたところまで、西宮市内にもそのいろんな規模な酒蔵さんがあるんですよね。
ありますね、
はい、あのもう全部訪ねてらっしゃると思うんですけど、正木先生は印象に残った西宮の酒蔵といえばどんなところがありますか。
まあ、西宮でやっぱりその本当にまあこじんまりとしてというか、それでもこう長年ねきちっとこう作られてるって感じのとこで印象に残ったのがですね、やっぱりその大沢本家酒造さんと万代大沢醸造さんですか、ここですかね、こう西宮の東町っていうところにあるんですけどもね、まあ正直言ってねここは全く知らなかったんですよ。はい、あのこの記録をする始めてからね、やっぱりこう全部の、うん、飲むのがミッションですから、そうした時に調べてですね、はいはい、こういうのが西宮やってるとこあるんやなと思って、うん、あの行きましたけどね、うん、まああそこの酒蔵通りからちょっと離れてますよね、はい、あれよりは少しこう海沿いの方かな、
うん、
あの酒蔵開きってやってますよねいつも、はい、2月にね、
はい、
その時にたまたまそこを行ってきたんですよ酒蔵。
そうだったんですか。
そうです、はい、酒蔵開きで、この週は、大沢さんとこっていうのが出てたんじゃないですかね、はい、
そうなんですよね、あの週替わりでいろんなところが順番に開いてらして、もう毎週行ってらっしゃる、ね、はい、ファンの方多いですもんね。
そうなんです。それで、まあ、見たんですけど、もともとこの大沢さんは大阪の堺で創業されたみたいなんですね、
は
あ、その後西宮市に蔵を移して醸造を続けてきてると、
はい、
でもともとはまあ大沢酒造って言ってたらしいんですけども、分けられたらしいですね。その大沢酒造さんが2005年に会社を分割して、
はい、
大沢本家酒造と万代大沢醸造になったと。でまあだからまあその蔵自体はこう隣接してるんですよね、うん、2つともね、
はい
はい、まあ、その大沢本家酒造さんのホームページにそう書かれてました。
はい
はい、まあ、住宅街の中ですからね、ちょっとあの蔵がありそうやっていう感じではないですけどね、もともとは多分何にもなかったところなんでしょうね、あのマンションとかが周りはありましたけどね、はい、
でもここの蔵開きはここでしか飲めないお酒がいただけるということで、
あるらしいですね、
とても人気のある蔵ですよね、
はいはいはい
は
い、は
あ、でもまあそういった歴史の中で、自分のねその銘柄を守った宝娘なんかがそうですよね。
そうですね、
はい
はい、
なのでまあ本当にあのそういう小さな酒蔵も頑張ってらっしゃる、
はい、
ということなんですね、
そうなんですね、うん、
でやっぱりそれぞれのね蔵元さんっていうのはもういろんな思いがあって、まあ、それが社訓だったり家訓だったりっていうことで、ね、うん、表されているところもあるんですけれども、
ね、
なんかものすごくそれぞれポリシーを持って作ってらっしゃいますよね。
ありますね。
ねえ、
はい、
どうなんですか、あのおこれはすごいなと思われたようなそんな、 なんかポリシーというか社訓というかなんかありますか。
たまたま私そのいろいろ酒に関する本を読んでてね、その中でまあ団中っていうのがあるんですよ、
はい、
ご存じないですかね、団中っていう、ね、
それはあの本の
雑誌の名前で団中ってね、よく料理とかね、お酒とかワインとか、はい、まあ、そういうのを特集したりしてますよ、
は
い、でその団中の中で、まあ、日本酒の特集ってよくやってるんですね最近、はい、まあ、ブームだからかな、でそこの中で、まあ、その家訓とか社訓をですね、
はい、
その 全国のいくらだったかな、全蔵にそのアンケートを取ったらしいんですよ、
うん、
その団中、団中が、
はい、
でまあ回答があったのが729蔵だったらしいんですね。でその中でその社訓についての質問という、まあ、いろんなこと聞かれてるんですね、
うん、
そのだいたい、どのぐらいのお酒を出荷してますかとかですね、はい、いつ頃からの創業ですかとかあって、まあ、その中でその社訓という項目があってですね、うん、そこの中を見てたらすごく面白いのがいくつかありましたね。まあ、やっぱり酒造りに対する基本的な姿勢みたいなのを示しているものが多いですからね、
西宮の酒蔵さんでのなんか格闘はありませんか。
そうですね、私がやっぱり一番印象に残ってるのはね、はい、白鷹さんですねの格闘でね、これはもうすごくよく言われて、よく言われてるとかな、素晴らしいその格闘だと思いますけどね、
うん、
通り物言わざれど下おのずから道をなすっていうね、そういう、うん、まあ、言葉がありますよね。まあ、いい製品を作って正直に販売していればおのずと皆様が求めてくださるという意でと書いてました。まあ、結局いいものを出せば自然に人は買ってくれると、うん、宣伝しなくてもというね、もともとこれ人格のことかなんかを言ってる言葉だと思うんですよね。
これは漢文
なんですね。
ですか。
なんですね。
はあ、
だから、まあ、結局桃とかスモモの下には、
はい、
自然に道ができると美味しいでしょ、桃や桃って、うん、その下に人が集まって道が自然できるっていうとこから来てるらしいんですよね。だから人間も立派な人だったら偉そうに言わんでも人が集まると、
うん、
人がついてくるということらしいんですよね、うん、でもそれを白鷹さんは格にされてるんですね。
うん、
いやもうこれなんかすごいいい言葉だと思いますね。
美味しいお酒を作ってたら、
真面目にきちっといいものを作ってたら、そう、宣伝とかしなくてもちゃんとみんな分かって買っていただけるということを言われてるんだと思いますね。
なんか全ての商いに通じるような、ね、言葉ですよね。
まあ、王道っていう感じしますけどね。まあ、やっぱりその伊勢神宮のね、御領主、唯一の御領主に指定されてる蔵ですからね。そういう感じはしますね。
さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
はい、正樹先生お願いします。
はい、通り物言わざれども下おのずから道をなすを家訓にしている西宮の酒蔵はどこでしょうか。
これも本当今、はい、教えていただいたところですから、そうですね、はい、もう皆さんお分かりになってらっしゃるんじゃないかと思います。さあ、これで3つのクイズが出揃いました。3つの答えを書いてお寄せください。お待ちしております。さて、今日は日本酒の酒蔵ということでね、いろいろお話を伺っているんですけれども、まあいろんな酒蔵がね、いろんなところにあるんだなっていうのもお分かりいただけたかと思うんですが、西宮以外でも、もう本当にあの日本全国ね、蔵を訪ね歩いていらっしゃる正樹先生にはいろいろと思い出に残るというか印象に残るところがあるんじゃないかと思うんで、ちょっとそんなお話を。
はい、大体この酒蔵っていうのはこう古い町並みの中にあるところが多いんですよ。例えばその重要伝統的建造物群保存地区っていうところがありましてね、その中にそのいろんなお店が残ってて、うん、でその中にポツンとこう一つ酒蔵が残ってるっていうところが多いんですけども、
はい、
まあそれとはまた全く違う感じでですね、印象に残ったところがありまして、うん、これは兵庫県明石市大久保町永ヶ島っていうところにある1839年創業の太陽酒造さんですね。でおそらくこれ兵庫県というかもうその地元以外ではほとんど知られてないようなあの酒蔵だと思うんですよ。で伊賀島っていうね、あのちょっと住宅街なんですけども、うん、そこの中にあってですね、狭い道を通っていって、そして、まあ、ぐるっ狭い道をこう何か所か曲がっていってですね、着いたところはかなりちっちゃくて、まあ、入り口の横にね、まあ、商品の陳列棚がこうありましてね、それでああここは酒蔵さんなんやと分かったぐらいな、なんかもう全然 それらしき感じがないんですよね。まあ、古いあの建物って、まあ古いってまあ200年ぐらいか、1839年ですからね、はい、そういう感じで、で、まあ、駐車場もですねすごく狭くて、もう車がそうですね、まあ、3台か4台ぐらいしか泊まれないような感じでやったんですけど、うん、ユニークなのはですね、
はい、
入り口の上部にその上のところに太陽酒造の名前が入った一等樽の蓋がですね2枚こう掲げられてましてね、うん、ほんでその下に手書きで仕込み中につき立ち入り禁止って書いてあるんです。手書きです
ペタッと、はい、
で、うん、お客様へって書いてですね、うん、でおこにんぼって書いてでこう顔の文字っていうかもう顔の似顔絵を書いてですね、うん、で眼鏡とが書いてあってですねで相変わらず愛想悪いですと、
うん、
で商品と反比例してると思います。努力中ですが、うん、今更治りませんごめんなさいって書いてあるんです、はい、で誰かなと思ってたんですねこれってまあ蔵の関係者と思いましたけど、
うん、
ほんでそれ面白いのはそれとその横にワープロ文字でですね事前申し込みのない方の蔵内見学は午後1時より行います。で期限と都合が良ければと書いてあるんでただしたくさんお買い上げいただいたお客様にいつでもお申し付けくださいって書いてある
結構商売人でいらっしゃる
なんかね面白いなって、ね、そして中も家族系って感じでしょ
う、うんうん、
で呼び鈴を押したらですね出てきたんです、
はい、
奥さんだったのそしたらもうそっくりなんですよね、まあ、その
絵に、
うん、もうすごくその絵がよく似てましてねなんかこれすごい面白いとこやなってって思ったんですよ。もし商売気があるのかないのかよくわからないようなね
でも印象に残りますよね。
印象に残ります。ところがねこの工程書いた酒がねすっごく美味しかったんですよ、
はあは
あ、これはね少し濁りだったのかな、
はい、
明石濁り酒って明石織酒か書いてましたけどね、
うんうん、
すごく美味しくてねすごく濃くて味わいがあってね酸味とかで微発泡なんですよね、
はあ、
で柑橘系の風味でしたわ。
そうですか。で
ホップのようなちょっと苦みがあってね、
うん、
なんかこうすごくでそれに、ね、あれ書いてましたね、その淡麗辛口にね反旗を翻すって書いてました。だから淡麗辛口ともう正反対なんです、
はい、
でもこれすっごく美味しくて印象に残ったお酒ですね。こんなを作ってる蔵さんでした。
はい、
はい、
他にもいろいろとね印象に残られたところがあると思うんですが、はい、これだけは言っておきたいというユニークな蔵というか、はい、
三方五湖に行った時にですね、
はい、
まあ、淡水っていう有名な、まあ、うなぎを食べさす有名なレストランがありましてね、
は
い、口細青うなぎっていうなんかちょっと変わったうなぎでしたわ、うん、それ食べに行こうと思って行った時に途中でですね、まあ、鳥浜酒造っていうところを見つけましてね、
は
い、これもなんか太陽が、まあ、太陽は普通っていうかあれだったんですけど面白かったですね。なんか声をかけても返事がなくて休みかなと思ったらですね、近くの公民館のところで新酒の聞き酒会をしてたんですね。で行ったらいや出てこられまして、
はい、
そしていや誰も会えなかったんやけどって言ったらいや蔵の方に閉めてるけども母屋の方にいたら家の方がいいからそっちでお願いしますって言ったんですけどね。
でもなんかすごくいいですね。そういう
ほんわかとした感じでしょ
う。人間味が ねあるというか、う
ん、多分地元では有名なんでしょうね、
はい、
みんな集めて聞き酒会してるぐらいですからね、
はい、ぜひ機会があれば皆さんもお尋ねいただけたらいいのではないかと思います。さあ来週は、4回目ですので生放送でございます。そして西宮の日本酒12銘柄飲み比べということですので楽しみにしておいていただきたいと思います。また正木先生への、ね、質問などもお待ちしておりますので来週も正木先生どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
日本酒味わいの木ゲストティーチャーは日本酒愛好家の正木明人先生でした。今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。